ッチのハッピーゆるみより
はい、始まりましたカッチのハッピーゆるみより第26回目の放送です。
はい、
もう秋だね。多分
秋ですね。だんだん寒くなってきたね、
う
ん、
いや寒い。
もう朝東北は寒いね。でももしかしたら関東関西の人はまだ暑いかも。
暑いのかもしれないですね、うん、でも朝晩は冷えるでしょ。
冷えるね、うん、で香りがなんか違うよね、あの空気の、うん、なんかこう秋の香りがするよね。ちょっとこうツンと冷たくなったような。
うん、うん、鼻いいんですか。
鼻悪いです。
あ、悪いんですか。感じ、
そんな感じがすごいするし、うん、私秋が好きなんだよ。前も言ったかもしれないけど、
あれ、あ、そうだっけ、秋が好き、うん、
秋が好き、ほら、美味しいものいっぱい食べれるから。そうなのでダイエットしながら食べたいと思います。
なるほどね、うん、まあ、 ほどほどに。
はい、
体が重くなると辛くなる、
ね、そうね、うん、はい。
あのワンダーコアやってるんですか。
ワンダーコアね、最近ちょっとサボってる。あのだからもう一回ちょっとね、食欲の秋と照らし合わせて、うん、もう一回あの運動の秋ということで進んでいきたいと思います。
なるほど、はい、はい、じゃあ今回のテーマですけれども、
はい、あ、今回質問なんだよ。
あ、そうなんですね。そう、久しぶりですね。
質問箱なんで。そうなんです。なんかね、すごいあ、これはぜひ取り上げたいなっていう、うん、質問をいただいたので、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
はい、寂しさを分かってほしい時、うん、ということで、うん、質問形式で、
はい、
質問箱にいただいた質問を読んでいこうと思います。
はい、お願いします。
はい、 YA さんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。夜に書いて
ます。夜に書いたんだね。
夜に書いてくださったんです、
うんうんうん、こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。
こちらこそ。
エネルギーヴァンパイアのお話ですが、人からエネルギーを奪ってしまっている気がしました。私事ですが、2歳で母が亡くなったことが今年30歳にもなるのですが、受け入れられないというか、寂しさを分かってほしいと思ってしまいました。甘えたいし、とにかく寂しさを分かってほしいと強く思いながら、一人の信頼できる友達に話したら、暗いねと言われてしまいました。この母の死や寂しさの学びを教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。いつまでも寂しい、苦しい、ママに会いたいなと思って生きてるのはしんどいです。という内容でした。
なんか、
これ辛いね。
なんか死に、やっぱね、本当に身内が、亡くなるってことは身を切られるぐらい辛いことなので、私も妹を亡くしてるし、まあ、あと父もね、もう、もう何年前だ、4年前か、他界したので、なんかその辛さは、まあ、同じ気持ちになれないけれども、なんとなくやっぱ分かる、分かります。で、ちょっとそれに対してね、信頼できる一人の人にお話ししたら暗いって言われちゃったらね、
それは厳しい。
厳しい。ちょっとなんか打ちひしがれるよね、
うん、なんか人は信じられなくなるかもしれない。そんな
めっちゃショックで、でも暗いねって言った人はもしかしたら、その身内とか、まあ、愛する人を亡くした経験がない人なのかもしれない、
まあ、もしくはエールのつもりだった。
ああ、そうだね、もしかしたら笑いに変えちゃおうみたいな、う
ん、とか、なんか分かんないけど、でも理解してほしかったっていうのを察してほしい。
察してほしいね。ちょっとこれはね、本当にワイさんすごいショックだったろうなって話聞いて思ったね。
そうね、
うん、なので、まあ、ちょっとそこはね、なんていうのかな、ショックはショックでしょうがないので、うん、ショックだったで、まずちゃんと受け止めておいて、で、まあ、エネルギーヴァンパイアのお話で、エネルギーを奪ってしまってる気がしましたっても書いてあるので、じゃあそうならずに、まあ、自分の道を、死をある意味ね、死とか、あと、愛する人を亡くするっていう喪失感を、どう乗り越えていけばいいかっていうことを、アドバイスとしてお話ししていきたいと思います。はい、まずね、私がこの文章を読んでふっと思ったのは、2つのことが思い浮かんだのね。で、1個目はまずね、 自分がすっごい寂しいとか苦しいとかっていうことを、自分がその気持ちを受け取る前に人に受け止めてほしいって感じてるエネルギーを感じたんですよ。伝わる？
うん、伝わる。
うんうん。で、それってね、それをやってるとね、例えばね、今回はね、そのほら、信頼できるお友達にお話して、暗いねって言われて、結局ある意味拒否されちゃったようなものじゃないですか。
うん。
で、すごく、Y さんショックを受けたと思うんだけども、それを、ああ、そうかそうかって受け取ってくれる人にもし会ったとしてもね、自分が自分の寂しさとか苦しさを受け止めてないと、その場はすごく救われるんだけれども、自分の心が。またね、寂しくなって、他の人にもね、どんどんどんどん伝えていきたくなるんですよ。
うん。
うん、で、結局なんでかっていうと、それは、最終的にはね、自分の傷を埋めるのは自分だからなんですよ。で、なので、Y さんにまず最初に伝えたいことは、人に話す前にね、自分の寂しさを、あなた自身が抱きしめてあげようっていうことです。で、すごいね、この気持ちわかるの。なんかね、ぽっかりね、心に穴が開いて、なんかその穴のところにさ、こう風がヒューヒュー通ってるようなさ、寂寥感っていうのかな、なんかものすごいもう言葉にできないぐらいの孤独だったりとか、なんで自分は生きてるのかなっていうその無価値感だったりとか、いろんな気持ちをきっと感じてると思うんだけれども、やっぱりね、どんなに目の前に自分を愛してくれる人がいたとしてもね、そのぽっかり開いた傷を埋めれるのって自分なんですよ。なので、それをまず自覚してください。で、具体的にじゃあどんなことしたらいいのっていうことなんだけど、私ね、よくね、講座のメンバーとかにも言ってるんだけど、お手紙を書きましょうっていうことを伝えてます。で、お手紙を書くっていうことは、まず自分をすごく客観的に見ることができるし、誰にも本当は言えなかった思いを、文にできるんだよね。なので、Y さんにお勧めしたいのは、お母さんへっていう本当に思いの丈をその手紙に書くっていうことと、あともう一個書いてほしいのは、寂しかった自分自身に向けて自分へっていうお手紙を書いてほしいなっていうことです。でね、これ今言われてもなんかえって思うかもしれないんだけど、書いてみたらわかるから、本当に何て言うかな、思いの丈を書いてください。で、自分がすっきりするまで書き続けてください。だから1回で完了しようなんて思わないこと、本当に自分がもう全部自分の思い書き終わったって思うぐらいまで、何十枚になってもいいから書いてください。で、そうするとね、書くことで本当に発見したり、自分の気持ち発見したりとか、見えてくることがあります。そして気づいていなかった自分の気持ちを知ることもできます。なので、まずはこれ具体的な方法としてお勧めしたいと思います。で、あともう一個は、寂しさを分かってほしいっていう気持ちってさ、誰でもあるよね。うん。で、あるんだけれども、A さんがね、こう文章にも書いてくれたみたいに、A さんが言うその寂しさっていうのが、ご自身がエネルギーヴァンパイアになってるんじゃないかっていうふうに、こう心当たりがあるみたいなので、なんかね、その寂しさを分かってほしいという気持ち以外にも、こう誰かに甘えたいとか、すがりたいとか、包み込んでほしいっていう気持ちが あるように私は受け取ったんですよ。でね、ちょっと A さんに伝えたいんだけれども、やっぱり 人はさ、その時のその状況とか、まあ、あとは自分のその気持ちとか、あとは、その人が担ってる役割みたいなものもあるので、自分の全てを受け止めてほしいって思っても、まあ、いろんなね、その環境とか立場の違いからね、理解したくても理解できないことってあるわけですよ。で、だから、まあ、その友達も、もしかしたら、たまたま、なんていうかな、なんかその友達も、ちょっと、Y さんには言ってないけど、辛いことがあって、 で Y さんの気持ちを受け止められなかったのかもしれないし、そんな感じでそのなんていうかな、なんていうかな、その状況で変わることっていっぱいあるわけね。でそんな時はね、同じようなその自分と同じような境遇の人たちが集まってるグループを探してみたりとか、あとカウンセリングを受けることで、自分を客観視できるようになるので、まあ、カウンセリングを受けるっていうこともおすすめします。でそうするとやっぱプロが目の前にいるので、本当に自分が信頼できる人だったらきっとすごく、あ、こういうふうに私は思ってたんだっていうふうにまた違う自分を見つけることができると思うんだよね。で、あとは、カウンセリング自体が、まあ、敷居が高いって思ってる場合は、ちょっとね、私がおすすめしているポッドキャストがあるので、ぜひ聞いてみてください。題名は、運命を科学する理論的スピリチュアルラボっていう題で、心理セラピストの棚田勝彦先生という方が、無料でポッドキャストをやっています。でね、この先生面白いんだよ。なんかひょうひょうと淡々と喋ってるんだけど、結構本当に的を得た、すごくだけどこう心が楽になるような、ことをお話してくれてるので、ちょっとね、その、何回目だかちょっと忘れてしまったんだけれども、その先生のポッドキャストの中に、形は少し違うんだけれども、死別を乗り越えるためのアドバイスとか、あと、失った悲しみから克服するための心のプロセスについてのお話をされているので、ぜひね、聞いてもらったら、何か、あ、私これだみたいな、気づきがあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ちょっとその棚田先生がお話してくれたね、死別の、心理プロセスっていうのがあって、それを Y さんに伝えたいと思います。まず、誰かが亡くなったとしたら、その見送った人が無感覚になるっていうふうに言われてます。で、その次に今度は亡くなったことを認めたくないっていう否認とか抗議っていう感情が出てくるっていうふうに言われてます。で、それが過ぎると、今度は、悲しみが止まらなかったりとか、どう生きていけばいいのっていうふうな絶望とか失意っていう、感情が出てくるそうです。で、その後、自分の人生を再び歩み始めるための、離脱とか再建という心理プロセスがあるそうです。なので Y さんの中で私は今どこにいるかなっていうふうに再確認をしながら、ぜひねこの棚田先生のポッドキャスト聞いてみてください。で、そうすると、あ、次のステップはここだっていうふうに見えると思います。で、あと最後に、Y さんに私からのメッセージです。今でも寂しいとかお母さんに会いたいって思うことは悪いことではないです。それだけね、大好きな人、愛する人が自分にはいるんだっていうことです。だから、愛せてる自分をまず褒めてあげてください。で、愛する人っていうのはもう物質的にはね、この世界にいないけど、ちゃんと心の中に生きてるっていうことだから、で、悲しみを乗り越えて自分の生きる力に変えられるかどうかがすごく大切になるのでね、お母さんの死をある意味糧にして、自分の人生をより豊かに幸せに、生きていってくれたら本当に嬉しいなというふうに思います。大丈夫だから、きっと乗り越えられる。
はい、じゃあコンパクトにカッチの一言メッセージ、今回は
ドラムロール短い。
じゃあお願いします。
はい、それではお伝えします。大丈夫、あなたは愛されてるよ。以上。短かったね。
短いコンパクトで非常に良いと思います。
ありがとうございます。あ、長いの嫌だったんだ。
そういう記事
カオリ長いの嫌だったんだ。
最後にお知らせです。
はい、
9月30日ナチュラルスペースにてジュエリーオーナー本河原京子さんをお招きして宝石と遊ぶ会を開催します。去年行った大好評のこの企画ですが、今年はグレードアップして極上のおもてなしと題し、カルティエ・ティファニー時代に第一線で活躍してきた本河原京子さんの貴重なお話を聞くこともできます。またリーズナブルな価格で宝石の販売も行っておりますので、ご興味のある方ぜひいらしてください。お申し込みはアメブロ魔法のことの葉またはナチュラルスペースのホームページよりご覧ください。
はい、
はい、じゃあ今回の叫ぶコーナーですね。
はい、
はい、何を叫ぶんでしょうか。
今回は、Y さんへのエールを送ることも兼ねて、はい、この言葉をみんなで言いたいと思います。でもこれすごい大事なことだから、
はい、
どんなことがあっても大丈夫って叫ぼう。
はい、
だって大丈夫なの。
そう、
大丈夫になってるから。
なるほど、
うん、大丈夫です。
はい、
はい、ということでカオリンなんで笑ってんの。じゃあ一緒に叫ぶよ。
はい、
はい、それじゃあ、げんこつを作ってお空にあげて。
はい、
はい、どうぞ、
はい、
あげて。
はい、
はい、じゃあどんなことがあっても大丈夫だよ。
はい、
叫んでね。
はい、
はい、じゃあせーの、どんなことがあっても大丈夫。はい、ということで、はい、せーの、バイバーイ。